聖書を朗読します。マタイによる福音書3章13節から17節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書4ページです。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上の聖書箇所より主イエスの洗礼と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
洗礼という言葉は聖書にある洗礼者ヨハネによるこの主イエスの受洗が元になっていますけれども、世間一般で洗礼という言葉が使われるとある集団の一員となるためなど避けて通れない試練や特訓を示しています。例えばプロ野球でドラフト1位の新人投手にプロの洗礼とか、俳優の誰それが〇〇監督作品初参加で洗礼を受けるなどと使われます。プロ野球選手や俳優が大きな舞台で活躍し鍛えられるのなら本望でしょうし、むしろ幸いです。中には人間関係での経験にも使われます。例えば親族の田舎の結婚式やお葬式参加で洗礼を受けるなどです。ずいぶん幅広く使われていると思いますが、避けて通れないこと、試練は人間の誰しもが経験することだと思います。そのメニューは人それぞれです。私たちが日常的に経験する大小の試練に対して何とかの洗礼を受けるという表現をあてがうことは、一クリスチャンからすると安っぽい使われ方だと感じることがあります。申し上げたいことは、イエス様の洗礼は人間同士の関係の中にあるものではなく、私たちと神様との関係のうちにあるものだということです。さて、洗礼者ヨハネという人はユダヤの荒れ野で人々に向かって各々の罪を悔い改めるように叫んでいました。そして罪を告白して悔い改める人々にヨルダン川で洗礼を授けていました。当教会のような頭だけに水を垂らす適齢式ではなく、全身をヨルダン川に沈めて清めるやり方です。罪を悔い改めなければならないとのメッセージを聞いた人々の中にはファリサイ派のユダヤ人もいました。ヨハネはとりわけ彼らに釘を刺すように言いました。マムシの子らよ、悔い改めにふさわしい実を結べと。彼らは旧約聖書にある立法の知識を持ち指導的立場にありました。何が清くて 何が汚れているのか、頭の中にすべてが入っていました。当然彼らは自分たちも今一度悔い改めが必要なものであるなどと微塵も考えていません。律法を遵守した生活をしているから罪汚れはないと思い込んでいる節があります。けれどもヨハネは自分たちがアブラハムの子だとか何とか言っても形だけでなく心から主を敬うことが大切であると彼らの内側の課題を指摘するのです。なぜかというと救い主メシアが来ると聖書は語っているからです。ヨハネは自分よりも後に来られるお方が聖霊と火によって洗礼を授けると明言しました。噂をしていたらその張本人が現れたというわけではないのですが、イエス様がヨハネのところにやってきました。二人が会うのはこの度が初めてではないと考えます。イエス様が洗礼を受ける旨を伝えるとヨハネは大変恐れいるのです。彼は主の御前において自らも罪ある存在としてわきまえていました。そうでなければ彼もファリサイ派以上の傲慢な人となってしまうでしょう。ヨハネが戸惑いつつ目を上げれば、目の前にいらっしゃるイエス様こそ罪がなく神の許しを必要とするお方ではないのです。だから自分こそイエス様から洗礼を授けていただきたい、そう願うのは人間として自然なことでした。すると今は止めないでほしいとイエス様は言いました。いくらヨハネといえども神様の深い御旨ご計画は分かりきりません。彼は示されるままに主がイスラエルを良き御業のもとに導き天の御国に入るように働き続けておられることを人々に素朴に伝えました。そして木が熟したと預言者的に人々に悔い改めを促すまでです。無論ヨハネの役割は小さくありませんでした。イエス様は続けて、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと述べました。イエス様がおっしゃる正しいことが何であるか、ここでは具体的には明かされていませんが、人類救済についての神様の御旨とご計画に違いありません。ヨハネはメシアが来るまでの道備えをするのです。花嫁の介添え人ではありませんけれど、次のステージにつなげていくように、正しいことのために働くことになりました。イエス様は十字架にかかる前にこう言われています。正しさはその働きによって証明されると。正しさは人間の正しさではなく、人類救済の御業における神の正しさです。すべてのことは父である神から私には任せられているとイエス様は言われるのです。イエス様が十字架にかかって 私たちの身代わりとなって死んでくださった、罪人のために救いの道を開いてくださった恵みの御業が私たちには連想されると思います。十字架の御業がなされる前にイエス様は全てを行うためにヨハネから洗礼を通過点として受けねばなりませんでした。イエス様が洗礼を受けられたのは私たち人間の救いのためであります。メシアである主イエスが担う課題なのです。言うなれば主なる神の言葉が肉となられたと言えるのです。ヨハネはイエス様の言われる通りに行いました。イエス様は洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられます。その時天がイエス様に向かって開きました。受洗が主の御心であると是認され、イエス様のことを天の御業として強力にバックアップしていく印のようです。すると神の霊が鳩のようにイエス様ご自身の上に下ってくるのをご覧になりました。神の霊が鳩の形で現れ、平和を象徴しているように思えます。それがイエス様の内なる力として働き、イエス様の在り方が神の業と神の賜物を証しするのです。今や神の霊はイエス様のもとに住み、その御光と御力によってサタンにも対抗し、まことの平和を作り出してくださるのです。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえました。神の御子であるイエス様と父なる神との特別な関係が示されます。イエス様と神様がその御心において一つであり、完全に一致しているのです。神はイエス様が御旨を行う奉仕者として、また父の深き愛の中にあることを証しされます。そのことこそイエスご自身とヨハネが確信させられるのです。私たちはイエス様があえて洗礼を受ける必要性があるのかと疑問を抱くこともあるのではないでしょうか。神様だから何でもおできになるだろうと私たちは信じるものとして考えがちです。それはもちろん悪いことではありません。私たちが信じる神は全知全能に違いありません。けれども、私たち人間が思い浮かべるような仕方で御業をなすと、人間御業が実現しますと、人間は単純な部分があるから、神様と人間の関係性が薄くなってしまうのです。神の知恵は幼子のようなものに示され、立法学者やなどの知者には退けられるとあります。イエス様が人間となってくださり、罪人が受けるべき清めを受けても、屈辱を受けても、神のイエス様に対する態度は守備一貫しているのです。父なる神の確固たる愛に基づいて、イエス様は神の御旨に従いました。 ですからイエス様は私たちが救いに預かるようにとことん奉仕してくださるのです。神が私たち人間を愛してくださっているというのは全く狂いのない事実なのです。私たち人間は自分が誰からも愛されていない孤独のうちにあると感じたりすることがあります。そのような孤独な状況に陥った原因はそれぞれ違うと思いますが、私たちのうちにある罪の問題にぶち当たるのです。私たちは勝手に罪をなかったことにすることはできませんけれども、そこに愛に基づく奉仕者であるイエス様がおられることを私たちは示されているのです。よるべき方はイエス様だけです。ところでイエス様でさえ洗礼を受けたのだからと私たちはそうよく語るところです。イエス様を神の子であると信じているのなら、まだ洗礼を受けていない方たちに洗礼をお勧めしたいところです。しかしここにも人間の知恵が入り込んでしまうところがあるでしょう。教会にいる私たち以上に神様からのラブコールがその人のうちに示されているものです。それは洗礼を受けなさいという形式的な呼びかけではなく、これは私の愛する子と示される言葉の中に具現化されるものなのです。私たち人間は神の愛を知らされたところに立ち返って神様との関係の中でこそ生きるものです。今こそ私たちのあらゆる罪を悔い改め、主の愛から離れないで歩んでいきましょう。それではお祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる御神様、あなたはまことに不思議な形で、思いもよらぬ方法であなたのご栄光をお示しになりました。あなたの前において降参するものであります。私たちのあらゆる罪、あなたから背くているその罪を今一度悔い改め、心にある罪、小さな犯した罪をもあなたの御前において告白するものであります。どうか私たちには、私たちは救われてもなお賭けがあるものであります。その私たちにあなたは慈しみを示し、そして立ち返る私たちをもあなたは受け入れてくださるお方です。私たちはあなたに本当の意味で全てのことをお委ねして、自分の力のみでことを何かを実現させようとする、そこの手の技をが打ち砕かれることによって、初めてまたあなたの前に頭を垂れることができる、本当に強情なで愚かな部分がございます。しかしどうか私たちを見捨てないで導いて導き続けてください。 聖霊が一同の上に豊かに働きますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。